タイムマシン部第97回後半でございます。いやー、ようやくね、メールテーマ動物、どんどん読んでいくことができます。本当に遅れてすいません。本当にごめんなさい、たくさん来てるんでどんどん参りましょう。1通目、ラジオネームダンコン、動物との思い出。白井さん、白井さん、動物を見て生命の危機を感じたことはありますか？またそれは何でしょうか？ライオン、トラ、サイ、ヘビ、実は強いかもと巷でささやかれているカバ、私にとってそれはゾウ、エレファントさんでした。ジンバブエという国がアフリカ大陸の南にあります。その国の全てに目を通したわけではないので何から何まで語ることはできませんが、私の見たジンバブエ共和国はこんな感じです。皆さん一緒に思い浮かべてください。ではまず、ありきたりなテレビでよく見るようなサバンナをイメージしてください。広い広い平野に草が生えたり生えなかったりのサバンナをイメージしてください。そこに沼なの？川なの？あ、一応流れてるから川なのね的なものを設置。隅っこの方にトウモロコシ畑をちょいちょい作ってね。そしてアスファルトの道路をまっすぐ敷いてください。たまーに横道を作ってください。横道の先っぽにプロペラ機しかつかないような空港とイギリス統治時代の税を凝らした豪華なホテルをドンと置いて、離れたところに小さな家をパラパラっと置いてください。ここまでできましたか？そこにワニ、カバ、なんか変な鳥、ゾウ、ヒョウっぽいやつ、なんか気持ち悪いゴキブリみたいなでっかいアリをバラバラバラーと見出してください。できましたか？できましたね。完成です。ジンバブエですお前これ怒られるぞ、ジンバブエの人に。ずいぶん雑だなお前、このシムシティは。ずいぶん雑なシムシティ来たぞ今。ジンバブエです。そんな国に数年前旅行で行ってまいりました。行ったんだね。着いた初日に川をボートで軽く探索するツアーに参加。これぞアフリカな太陽を後ろに浴びながら飛ばす観光用に一応作られているモーターボート。イエーイ、風が気持ちいいぜなんて言ってたら、ホテルから5分も経たない場所で急に止まりました。ワニです。陸で日向ぼっこをしています。剥製みたいに微動だにしません。最初は少しビビりましたが大したことないですね。あちらとこちらを隔てるものは何もない。手を無理やり伸ばせば触れなくもない距離。ワニワニパニックだったら余裕でボコボコにできますツアーガイドの兄ちゃんが、参加者の飽きた頃合いを見計らいボードを再始動させたその瞬間、ビクッと動きこちらに向かって泳いできた。ビビった。だがそれは単なる布石に他ならなかった。あっち行ったりこっち行ったりでツアーも終盤、日が落ちてあたりがオレンジ色から紫色になってきました。そろそろゾウが見られますよ。皆さんコーラでも飲んで待ちましょうオゲオゲ待つよ、ゾウさん見たいからね。みんなグビグビグビグビ炭酸タイムを満喫していると、来ました。黒く巨大な塊が向かって左から。一緒にボートに乗り合わせていた韓国人男性、フランス人夫婦、日本人がバンコク共通カンタンフをたっぷりつけて声なき声を上げました。これまあバキを読んでる方はイメージしやすいかと。小さなツがまあ12個ぐらい。怖いでかい怖い怖いでかい怖いでかいでかい怖いでかいでかい怖いでかい怖い怖いでかい怖い、何こい何これこいつら、何これ何こいつら、さては人間じゃねえな。だからゾウだろ魔法の言葉しても返さねえだろ。抜き出しの暴力が動いてる。怖い。ハローもアニョハセヨもボンジュールノもおちんちんもこいつら絶対通じない。いやほんと少し押されたぐらいで軽く死ぬ。こんなボートなんておしっこした後のプルプルくらい震えただけで転覆間違いない。あ、転覆？え、この川ワニいるでしょ。いきなり襲わないと言えよ。ワニいるんだよね。うわ、ボート揺れた。ゾウが、え、何ゾウ来んのこっち。え、向こうに行くからどんどん、あ、向こう行くんだけどどんどん入水してくるんだね。あ、前取られるんですね。あ、すいません、どうぞゾウさん通ってください。おお、やべ、ゾウやべ、超ゾウやべ、ゾウやべ。こうなったらチャック下ろして僕のゾウさんも怖いぞパオン。あ、すいません、いや本当すいません、いやすいません、はい すみません、許してください、はい、しまいます、しまいます、ガイドさん、ガイドさん、ガイドさん、ガイドさん、いいから離れましょうよ、ね、ほらほらほら、フランス人のご婦人がね、もう帰りたいって、帰りたいって、もう泣きべそ書いてますからね。あのジンバブエのしょうもない思い出はゾウさんやべえと夜にホテルで見たジェイソン X しょうもねえでした。いや、ゾウは、ゾウはその距離は相当怖いだろ。実際動物園であんだけ離れてるからさ、ゾウさんかわいいとか言えるけど、目の前通ってだよ。しかもこっちボートっていうハンデついてだよ。そりゃまあそうなるけど、ただジンバブエの説明はもうちょっとジンバブエを作り込んでいただかないと怒られちゃう可能性があるんで。いいね、でもすごいすごい経験してんだね、ダンコン。それはなかなかない経験だと思うから、ちょっと羨ましいわ。さあ続いて参りましょう。ラジオネーム右手の恋人、高校2年生生物部部長。カマキリのオスが交尾の後メスに食べられるのは有名ですが、カマキリのオスはしばしば交尾の真っ最中に餌と間違えられて半分ぐらい食べられるそうです。オスが必死で燃え上がってるのにメスは餌が近くを飛べば普通に食べるぐらい平然としていることや、ごめんね、最中に食欲湧くのかよといろいろ突っ込みどころはあるのですが、一番突っ込むべきは食われた後のオス。交尾中に頭を食われるとオスはより激しく燃え上がるそうです。なんでも昆虫は体中に脳が散らばっており、頭がなくなることで抑えが効かなくなり体が暴走してしまうのだとか。メスカマキリだらしないわね。ほらもっと頑張らないと首食べちゃうわよ。ガブムシャムシャムシャムシャ。メスカマキリ、あ、そうそういい子、体は正直なようね。アホかお前、生物学部の知識をこの何昆虫 AV に使ってんの。もう一個右手の恋人、サメは魚類の癖してセクロス F をするのですが、まあセックスをするのですが、サメ、あ、ちなみにサメという漢字も交尾するからという説もある。魚に交わると書いてサメだからね。なんとサメのオスはいわゆるマラを2本持っています。チンポを2本持っている、ポコティを2本持っている。2本ともほぼ同じ大きさ同じ機能で、どういう目的から2本あるのか分かっていないそうです。加藤隆が進化してたまたまの容量が増えたとかならわかるのですが、まあプロだからね。で、1日13発とかやんなきゃいけないらしいよ、加藤隆さんは。竿が2本あるだけでは明らかに邪魔で、特殊な AV 平成の宮本武蔵に2血同時2本攻め、なんだよそれ、うるせえよ。女の子も安心、日本生命生きる力コースとかそういうのに出演するとかなら、両党の人が文字通り相手の性別で使い分けるぐらいしか用途が思いつきませんね。サメは骨が全て軟骨でできている古いタイプの、古代からあまり姿を変えずに生き続けてきた魚であり、二対の尾ひれを変形して一物にしたため当初から2本あったと考えられているので、何かの理由で2本になったというわけではなく、進化の過程でなぜ1本にならなかったかと考える方が正しいのかもしれません。急に生物学部部長っぽいのを出してきた。実際のところ、サメは軟骨魚であるため化石が残らず、進化の過程がよく分かっていないそうです。詳しい内容は読みやすく綺麗な写真いっぱいのサメのおちんちんは2つという本をどうぞ。お前そんなん出てねえだろ。絶対そんなん出てないだろ。これは相当面白いね。何故に2本のままなの、それ多分ね、やっぱりそのプレイ的な要素になってくんじゃないの。よりなんかもう2本でさ、体位の四十八手が成立してるから、今さら1本じゃできねえよっていうことなんじゃないの。これはでも急に右手の恋人をちょっと尊敬したっていう。もう一個、ラジオネーム猫かぶり、僕は家で猫かっこメスを飼っているのですが、彼女が発情期の時の話です。いつもは僕にそっけない彼女が 発情期の時期はとても迫ってきます。にゃーにゃーと怪しい鳴き声を出し、陰獣で読むのかな、これ陰獣で合ってるかな、陰獣にすり寄ってきます。みだらに立てって書いてすり寄ってきます。これがかなり恐ろしいです。僕にすり寄ってくるということは僕をオスとして見ているのではないかと不安です。人間でも 人間でも意思の疎通がままならないのに猫なんてどうしたらいいのか分からず怖いです。普段はペットとしてめでていただけの関係は一方的だったのかと、膝に乗ってくる彼女は僕に飼い主以上の関係を望んでいたのかと、いつも近くにいるのに言葉を話さず会話をしたことのない彼女の瞳に僕はどう映ってるんでしょうか。夜な夜な僕の部屋の前で部屋に入れてね、部屋に入れてと言わんばかりに必死に泣き続けるので怖くて寝れません。なんかちょっと羨ましいな、俺猫大好きだから。まあでもね、あのすごいアグレッシブな彼女に対してどうしていいかわからないっていうウブな少年の猫だぜ相手。地上になっちゃってると、地上っぽくなっちゃってると、もううちのにゃんこちゃんがどう答えていいかわからない。いいね、この日本人間のコミュニケーションですらままならないのに。いいね。さあ続いてコーナーも来てるんでコーナー行きましょう。行きましょう。コーナーグ、まあ、皆さんの性癖を教えてもらう、怪しい性癖を教えてもらうコーナーでございます。ラジオネームやる気なしよ。僕は女性の辛い食べ物が好きという発言にグッときます。それはなぜか。この説明を聞けば皆さん納得できると思います。そもそも辛味というのは味覚ではなく痛覚なのです。唐辛子などを食べて辛いと感じたときは舌が痛みを感じている状態なのです。つまり辛いものが好き、辛い食べ物が好きとは痛みを感じることが好きということになります。おっ、怪しくなってきたぞ。おっと、そう、辛い食べ物が好きという発言は自分がド M 女であることを人前で堂々と告白していることになるのです。公の場でのド M 発言、グッと来ないはずがないじゃないですか。さらに辛い食べ物、辛いものを食べている場面を想像するとよりグッときます。おでこから大粒の汗を流しながら大好きな辛い食べ物に食らいつく女性、大好きな痛みをむさぼり、顔だけにとどまらずニャンニャンしないと見られない場所までビシャビシャになってるんですよ。本人にとっては自分の好きな食べ物をいただきかもしれません。でもこちらはその女性をいたぶられちゃうのが大好きなメス豚としか見えていません。ビバメス豚、変態この野郎。変態お前、今週はちょっと大事な回なのに変態この野郎。もうやる気なしよの変態レベルはもうさ、すごい変態オリンピックに出れるよね。これひどくない？
これはひどい
よね。私カレーも辛めの、あの本当本場のインドカレーとかのヒリヒリしちゃうぐらいのが好きなんです。このメス豚がとか思ってるんですよ。私あのキムチ鍋とかのピリッとするの大好き、このメス豚がって。ひどい。続いてエロ短歌、2週来てるんでいきましょう。エロ短歌ラジオネームベントマン。コンドーム見つけた母さん僕に言う、足りなくなったらパパのもあげるよ。実はです。こんな話を聞いたことにより僕は両親がコンドームを所持することを、すなわち夜中に両親の寝室ではあんなことをしているということを認識させられてしまいました。これエロ短歌っていうかもうエロトラウマ短歌だよね。これ母ちゃん勘弁してくれるのも程があるんだろう。よくうちの母ちゃんとかもさ、あのなんか別に亮がエッチな本とか読んでてもお母さんはもう変なことだと思わないよとか言ってくるタイプの母ちゃんはきついなと思ってたけど、それ以上にこれきついだろ。あのお父さんのコンドームがあるからうお勘弁して。これす、もう一周エロ短歌ラジオネームバーレルセ。ゴミ箱に腹開くかな白ボタン、咲き誇るたび募る虚しさ。オナニー処理後のティッシュについて読んでみました。これめっちゃ綺麗だわ。これすげえわ。
ここまで綺麗になる、
ね、これすごいね。オナニーした後のこうティッシュを見て、ゴミ箱に鼻開くかな白ボタン、咲き誇るたび募る虚しさ。これはね、これはエロ短歌の本を出すときに帯にこの一首を載せたいわ。これはもうエロ短歌って言ったらなんかボッキボキだのね、見てみて巨乳、俺巨乳だろう、なんかもう今まで最低な感じのが多かったですけど、これは文学的ですよ。
見事です。
これは国語の教科書載っちゃいますよ。
国語
だってこれ解説載らせなかったら別に現代文とか載っても全く中学生たちまんま勉強しちゃうからね。
きっとね、
これ素晴らしいの来たね。以上でございます。メールテーマ次がもうね、タイマシン部1は最終回でございますから、まあ最終回に寄せてですよね。最終回にまつわる、まあ何でもタイマシン部最終回にまつわるでもいいですし、まあ終わりについて、送ってきてください。コーナーの方まだまだ募集してます。エロ短歌グ両方とも募集してます。でエロ短歌とグは好きなんで、僕自身このコーナーもう2になっても続けると思いますんで、皆さん3ヶ月の間ぜひネタをねたくさん温存しておいていただけたらなと思います。すべてのお便りはこちらまで、 time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp スペルは time-bu@hotmail.co.jp でございます。タイマー新聞たっぷりやってきましたけどね、最後の告知のお時間でございますよ。私白井亮が、リーダーを務めております。またギターも弾いております。バンドネコロマン、ライブがたくさん決まってるんですが、このネコロマンというバンドね、今回とかね、この度ねキャンペーンをやることになりまして、秋のネコロマン祭りというキャンペーンでございます。これはどういうキャンペーンかと言いますと、9月24日から10月27日までネコロマンライブが4回あります。9月24日、10月6日、10月15日、10月27日、この4回のうち2回ライブに来てくださった方に CD をプレゼントしようじゃないかという、まだこのラジオでも1回も流したことのない手放さない言葉という曲をレコーディングしまして CD になりました。こちらの方をライブ2回来てくださった方、ネコロマンのライブでは必ず毎回しおりを皆さんにお渡ししてるんですが、そのしおりを2つ、ね、持ってきてくださった方に CD をプレゼントしようという、そういうキャンペーンでございます。ぜひぜひ皆さん、遊びに来てみてはいかがでしょうか。ぜひぜひよろしくお願いいたします。遊びに来てください。またね、この後ろで流れているまぶたという曲と、まあ、一回昔流した涙腺という曲、この2曲の CD を来てくださった方にこれもう全員にプレゼント。こちらは別にもその1回だけ来てくださった方にもプレゼントしようっていうライブ会場のみですが、CD がね、タイムマシン部の方にもね、音源を欲しいっていう声を、くださいましてね、この度 CD 化しましたんで、ね、そちらの方プレゼントしよう。とにかくライブに来れば CD がもらえるというそういうキャンペーンでございます。ぜひぜひよろしくお願いいたします。細かい情報などはすべてネコロマンのホームページの方に載っております。細かいライブの詳細や、キャンペーンの詳細などはすべてネコロマンのホームページの方に載ってますんでね、ぜひぜひ一度覗いてみてください。よろしくお願いします。はい、そして笠原くんもう時間がないからどんどん行こう。
はい、ニコニコミュージカル、ワークショップオーディションの方のアトリエ公演というのがですね、ミオ飛行機の高く飛べるをという作品を今度の9月の21から25でやらせていただきます。詳しくはニコニコ動画内の特設ホームページの方で確認してください。
まだ舞台に出るということでね、ぜひぜひ見に来てください。そしてまあもう冒頭で言いましたけどね、募集してます。女性パーソナリティと、構成作家、この2名を、来年1月からやるタイムマシン部2の新入部員として募集しますんでね、もう一度確認しておきます。ラジオ、メールにまず本名、年齢、連絡先、メールアドレスね、それを記入して、間違いない、あと性別を書いて、そして2分間の音声データ、テーマは全てお任せします。最近あった面白いことでもいいし、なんかまあ恥ずかしかったことでもいいし、怖い話でもいいし、感動した話、何でもいいです。自分の好きなことの話でもいいです。2分間喋ったものを、ファイルを添付して送ってください。time-bu@hotmail.co.jp 番組のメールアドレスまで送ってください。もう本当ね、来年の1月から頑張っていこうとね、また思いますんでね、気合い入れずに来なくてもね、楽しくやろうと思いますんでね、応募待ってます。来週はいよいよ、来週とか次回のタイムマシン部続いて最終回ですよ。最終回ですから、もうそんなに気合いを入れずに、だって3ヶ月休んだら2始まんだもん。白井先生の次回作にご期待くださいの後にもう告知が入ってんだよ。ね、あ、もうこれで5年後かじゃないんだよ。3ヶ月後も新年生始まるんだよ。じゃあなんかもうね、気楽に。ということで、よろしくお願いします。最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。
心。